はい、おはようございます。今年も神様の身許しと皆様の祈りの支え、そして様々な具体的な準備によって、西日本ではたくさんの雨のために今も住むところがなく、あるいは家族が亡くなってしまったと、非常にこれから先も生涯が変わるというような人たちも多い中で、こうして私も一時は来る直前に雨が止まなかったものだから、最初の予定地の舞鶴も道が荒れてしまって通れないということでしたので、そこの最初のところは毎年ずっと、行っているところですけど行けなくなったんですね。瀬戸大橋も通行止めということで、明石の鳴門の橋も何かあると止まったりするから、そうなったら全部予定が狂ってしまうんですね。そんなことで、いろいろな天候や自然やら、あるいは私の健康、また家族の健康、そうした様々なものが、まあ、今回も神様によって恵みを受けて、ここに来ることができたこと、本当に感謝です。今回は共にですね、聖なる霊、聖霊を求めると、そういうことの重要性ですね、聖書から少しなりともそのメッセージを受け取りたいと願うわけです。で、いつも私は新約だけではなくて、さまざまなところでの話をするときも旧約聖書も同じようによく用いておるところです。旧約はすべてキリストを指し示すというですね、そういうことで一層言えば浮かび上がってくるんですね。それからもう一つ旧約は非常に長いその歴史の中で具体的に起こっていった神の大きなご計画というものを分かるという点もあります。それから現実の出来事の中で非常にこうドラマチックで劇的に変わる、そういうことが数多く記されていることで、私たちの現実の生活でも確かにですね、予想しないことが起こる、そういういろんなこともですね、実に旧約聖書は指し示しておるというところがあります。そういうさまざまな点からも旧約聖書をですね、イエス様ご自身も、旧約聖書を私を示しておるということを言われておるところです。で、今日はまあ、特にこの詩編というのは直接的にイエス様のことを指し示す箇所もいろいろある、イザヤ書とかそういう詩的な部分ですね。あのエリエリラマサバクタニと最後に叫んだ言葉も詩編の22編と全く同じであると、表面的にこのあれイエス様はですね、詩編のことをそのまま借りていってるというようなことを思ったりしがちなんですけども、あれはこの詩編の世界がどれほど深いかを意味しているわけですよね。イエス・キリストというですね、神と同じご性質を本質を持ったお方が最後の時に叫んだ一番苦しい時の叫びをすでにですね、いわば千年ほども前にそれが叫ばれていたと。そしてそれが同時にその遥か後にですね、その非常な苦しみを持って人類全体の罪を担って死なれるという、そのお方を指し示すというところだった。そういう意味で詩編というのはですね、他の国々の日本の万葉とかですね、あるいはインドのバガバットギーターのような中国の門前、そうしたものと全く違って、ギリシャローマの神話とか、神の言葉そのものがその背後にいつもあると。そしてキリストを指し示すものであると。他の詩は人間の感情を書いているわけですね。あるいはまあホメロスのようなものは非常に大きな構想のもとで非常に麗しい言葉を使って書かれておりますけれども、それはさらに大きなことを予見したり何百年後のことをですね予告したり予言したりするものではないわけです。ところが聖書はよく読んでいますと、至るところでっていうぐらいですね、その受け止め方によってはイエス様を指し示すと、特に詩編はそういうところがあるというところですね。で、今日のところ133編は私もずっともう50年も前に詩編もずっと全体も読んでいった文語訳を読んだわけですが、半世紀前は私にとってもずっと文語訳の方が引き締まってですね、特に詩編っていうのは口語訳なんか読む気がしないなと思ったほどでした。 それで、文学を愛好していたわけですけども、まあ、この半世紀の間に随分そういった感覚が変わってしまって、私が理解しがたいような言葉をとかも使われるようになっているということですね。言葉は動いていくものだから、まあ、やむを得ないところがありますが、でその読んだ時、あれは口語訳で読み直してみてもですね、133番何にも残らなかったという記憶があるんです。なんか不可解なこと書いてあると、まあ、最初はわかる感じですよね。まあ、口語訳では見よ、兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことであろうという、ね、訳になって、新海訳でも兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさというような訳にしてあります。それはわかるとしても、その次ですね、かぐわしい油が頭に注がれて髭に滴るなんて言ったと我々は関係がないわけですね。衣の裾に垂れるアロンだとか言っても何のことかわからないと。髭に滴ることは一体何ていうこと、何の意味があるのかと。ヘルモンとかいうですね、その山さら知らなかった。当時はですね、シオンとは何なのかと。だからそんな関係のないところに注がれた梅雨はどうの、このヒゲに注がれ、ヒゲに滴るよと言ったかどうの、なんか不可解なものだなと、そういう大きなクエスチョンマークが残ったのを今でも覚えています。でこれは現在でも初めて読む人にとってはなんとなくピンとこないと、なんでこんな詩があるのかと、まあ、最初と最後はまあ分かるわけですね、分かるという気がします。そんなことから読み飛ばしてしまうということも多いと思います。これはですね、あれ重要なことが言われている。で、昔からの詩編の中核、非常に分厚いスパージョンのような膨大な1000ページのものが 3冊、数千ページにわたるような古今東西のたくさんの中核集約したものもあったり、とにかくたくさんありますけれども、概してですね、この詩編の評価ってのは非常に高いわけですね。短いけれども、ドイツの有名な中介の ATD なんかでもそうですが、まずですね、座っているとこの心境で訳出していますが、このヤーシャブというヘブライ語ですけど、これはたくさん1000回以上も使われている。これは住む。例えばアブラハムはどこそこに住んだと。カナンの地に住んだと。もう実にたくさん使われるので、これはごく普通の住むという言葉ですね。時に、この座るという言葉の意味にも使われたりしますが、住む、宿る、ではドゥエル、あるいはリブ、住む、生きるということなので、座るというと限定されてしまう。こういうふうに訳語によって意味が限定されたり、ニュアンスが変わるということは本当にしばしばあることですよね。これはもう仕方がないことです。日本語の俳句や短歌みたいなものを英語に訳してて、まるで雰囲気が変わってしまう。これは読めないことですね。それで少なくとも、この詩編というのは一語一句が重要な暗示をしているということが多いわけですので、単に何年何月に誰が行って誰が王という戦争をしたとか、そういう三文では違うわけなので、少なくとも他の訳も参照する。特に外国語訳を参照するということは非常に重要になってくると思います。座っておるということになったら、こういう部屋の中で椅子があると。それをイメージしてしまうわけです。そもそもここではそういうことをですね、本来言っていないわけですね。共におるということなわけです。兄弟たち、神を信じる兄弟たちが共におるということの幸い。座るっていうのは、共に座るっていうのはその一つにしか過ぎないわけです。共におる。これ意味が広くなりますよね。離れておっても心が共におる。祈りで共におる。あるいはすでに世を去った人とも共におる。これは完全な形ではイエス様はそうですよね。目に見える形はもうおらない。でもそのイエス様はいつも共におる。ヨハネの福音書のはっきりした表現では、信じた者は死なないという表現がはっきりされているところですね。イエス様も死後魂を滅ぼすゲヘナ、地獄と訳されていますが、そこで滅ぼす力のあるものと言ってですね、死んだ後の世界のこともそういうふうに言っておりますが、滅ぼさない、死んでもそういう滅ぼされない、そういうようなものに変えられるとしたらですね、私たちより早く召されたものとも その聖なる霊が私たちと共におれば、一層共におるという気持ちにさせてくださるわけですね。そういうふうに共におるっていうことだけで、共に座っておるというと群という意味が違ってくるわけですね。そういう意味で、こういう集まりにそもそも共に座るなんていうと、障害を持った人、遠距離の人、体が弱った人は共に座ることはできなくなるわけです。もう寝たきりで起き上がることもできない。まあ、そんな風にですね、どうしても共に座るという風にしますと非常に限定されるということですね。ですから工学のように共におる、ないしは進化学のように兄弟たちが一つにあって共に住むと、英語では大概、今言ったように dwell、 ないしは live と。 How delightful it is to live as brothers all together というですね、 live を使ったりするのが多いですね。それで、まあ、リブとなるとさらにまた意味が広がるわけですよね。リブは生きる、生活する、共にあるということですから、そのことがですね、兄弟、信じる者たちが共にいるということが本当に大きな幸いだと。で、信じるということが前提になってますから、共にいて何をするか、これは当然共にいて何らかの形で祈り合わせるということは、のずから伴うわけです。そこからですね、大いなる恵み。これは、ここで恵みと訳されている言葉は、非常に何十種類の訳語に訳されている言葉で、頭部ということはですね、頭部は、幸いとか幸福とか良いとかですね、健康健やかとかですね、もう実に多様に訳されている。善悪の善とも訳される。ほんの一つに過ぎないわけですね。ですから、エデンのその善悪の木があったというふうに、あれよ、道徳的な善と悪の木だと言ったら大きな間違いになるわけですね。英語であれば、good and evil。good といえば、味わいから、人柄から、花から、空から、気象から、何でも good と入るわけです。そしたら、頭部の意味に非常に近くなる。ところが、善といえばですね、道徳的なことだけになりますから、この花は善だなんて言わないわけです。でも、ヘブライ語だったら、頭部というわけですね。あるいは英語でも good というわけです。This flower is good というわけです。そんな風に、善悪と訳したために意味が非常に不可解になってしまったわけです。ですから、はっきり、善と悪、悪ということもそういう忌まわしいこと、悪からですね、様々暗いこと、そういったみんな、ラーというヘブライ語で表すわけです。ですから、と、ラーといえばですね、一切のことを含んでいる。そういうことで、ケムリから出ている仲介でもですね、それエブリシングの、いわゆる慣用的表現なんだというふうにも言っておりますが、その言語の意味をそれぞれ詳しく調べたら当然そうなってくるんですね。道徳的な善と悪をしたらダメなんだった。だから神様の言葉に従わない。従う。これは善なんです。そのしたらダメやったら一切意味がなくなるわけですね。まあそういうことで、この訳によって、大きく受け止め方が当然ながら違ってしまいます。で、ここは何という恵みと訳されていますけど、英語ではもうほとんど全てだから、good で全部当てはめますから、how good, how very good と、そういうふうにほとんど訳しています。なんと好ましいことが、ということですね。これは、良いという一切含んでいるわけです。これは非常に親しいとか、心が潤されるとか、心が強められるとか、励まされる、清められる、いろんな意味をですね、この頭部という言葉に加えると。なんという言われるか、まあですね、なんかちょっと日本語に言います。まあ美しいって言いますが、まあ頭部ということですね。なんというこの頭部、良いことだと。次も、まあ、この次は、まあ、なんという喜び。これは、ま、いろいろに訳され、これもそうですけれども、delightful とか pleasant とかですね、いうふうに様々に喜ばしいと。で、兄弟、信じる人たちが共におるということは、本当に良いことだと。二つの関東し、簡単を重ねているわけです。で、その具体的にどういう内容かを特に一つだけ、これは助け合う、共に交流し合うと、あるいは学び合う、祈り合う、いろんなことを含まれていますが、そういうたくさんある中で二節は何が言おうとしているのか。これは、かぐわしい油。これは、この祭司に注がれる油。特に王とか祭司ですね。これは、後に油注がれたといえば、神の本質を注ぐと。 ということですね。マシャハ、それから言うとマシーハとメシアと言いますけど、ギリシャ語でも、クリオが油を注ぐ、クリストスは油注がれたものと、それがあのキリスト、メシアというふうに意味の使われるように、メシア救い主という意味に使われるようになっていますが、そういうことから言いますと、この油は聖霊を指し示すものだとですね。聖霊が注がれる、頭からひげに、それから衣のものを裾に垂れる、襟に垂れると、ずっとひげに垂れると、それにずっとですね、この聖霊がずっと注がれていくと、全身に全体に、そういうことをこのようなちょっと我々にはこう不可解なような表現で言っているということ。一番だから、その重要なこととしてですね、恵み、頭部の重要なこととして、この天よりの聖なるものが注がれてくるんだと。そして、今日キリストの以降の時代においては、ルターが高く掲げたように、万人祭司と。万人がキリストによって、みんな導かれた、召されたものは、みんなある種の神と人との仲立ちをする祭司だと。特に大祭司は、少し前の命の水にも書きましたが、ポンティフェクト。ポンっていうのは、ポン、フランス語でポンって言いますけど、橋ですね。フェクト、橋を作る。橋を作る。大祭司は橋を作るものだと、意味を持っているんですね、ラテン語でも。クリスチャンも、神を知らない人と、神との橋渡しになる。そういう意味で確かにですね、キリストは大祭司、唯一の大祭司なんですけれども、その大祭司の大きな権威なりをですね、幾分かでももらったものがクリスチャンだということになります。それで私たちにおいてもですね、共におる、共にいて、共に祈る、願うということの中から、あるいは共に生活をする、共に苦しむ、共に喜ぶ中から、かぐわしい天来の油、聖霊が注がれてきて全身に及ぶんだと。そしてそれがですね、地上の中で特に重要な、この古代においては祭司。もう一つ自然界の中で最も高い州に見えたのはヘルモンだと。遥か彼方に2800メートルある山ですので、雪をいただいているのを見える。まあ、そういう山ですね。で、ヘルモンに置く露、シオンの山々に滴り落ちるというんですね。シオン、これは、エルサレムにあるちょっとした丘ということで使われたりしますが、エルサレムと同様の意味でも使われる。神の民がおるところ、場所の象徴としても言われますけれども、このように、あのヘルモンには杖が置いて、常にこれが氷結したりして、雪をやると。その清らかな高いところに置く杖のように、神のおるところ、神の おられるシオンですね。そこで神の民のおるところに、そこに滴る。これもそういうふうに、天来のものが、シオン、神の民に滴り落ちると。人間として、特に神様の重要な役目をする祭司、神を今なら私たち、クリスト者の上に聖なる油が注がれ、もう一つは非常に壮大な自然のイメージでですね、そういう形で、滴り落ちる、聖なる霊が、命の水が滴り落ちてくるんだと。こういうことの上にですね、これ何という良きことなのかと、何という喜ばしいことなのかと、ということなんですね。これは英語訳で dwell in unity、 一つになって住む、あるいは live together in unity、 一つになってやはり生きる、住むと。そういうことはですね、この絵では普通に単なる仲良しではある と、 ところがキリストを信じる人たちがこのように心を一つにして、たとえ離れていようとも一つにすると、そこに不思議なことに聖なる霊が注がれるという、ね、これはこの詩を作った人の霊的実感でもあったし、それはっきりするよう、目に見えるように注がれていくのが見えたということだと思うんですね。で、 そういうことは私たちの時代にとっても本当に必要なことで、これはまた次ぐらいにも話しますが、実際にペンテコステっていうのはまさにそういうふうにですね、信じる人たちがイエス様に約束を通り真剣に祈りを合わせた。共にできる。共に、それはかなりの期間ですね、祈り続けていたんですね。そうしたら時至って、このように、かぐわしい、いわば聖なる油、聖霊がですね、彼ら全体に注がれた。そして彼ら全身に滴り落と入ったわけですね。しかもそれは非常に清いものであった。悪の力を追い出す、汚れたものを追い出す、清めると。私たちに注がれるのは、普通の人間的な交際では、普通にまあおしゃべりをしたり、まあ少し面白いこと、一緒に明るくで歌を歌ったり、どっかに旅行に行ったり。そういうことも確かに私たちを、小さなことですけれども、励ましたり慰めたりしますけれども、それは永遠の命には至らない。ある一時的な慰めや励ましになるということですね。そしてそれは簡単に壊れてしまう。かつては仲良くしておった。一緒に旅にも行ったり、一緒に食べたりいろいろしたのが、ふとしたことで決定的に分裂をしてしまうということも、これは友達同士じゃなくっても、時には夫婦であったり、親子であったり、あるいはクリスト者同士でも大きな分裂が起こってしまったりすると。そういったことも起こりますが、本当にここでユニット、一つになってですね、心から一つになろうと。一つになれなかったらどうか一つにしてくださいという祈りを持って一つになっておるならば、このように目には見えないけれども注がれてくると。これは各地のたくさん世界の教会もある意味ではこういうことが起こってきたからこそ、神様が2000年という間、さまざまな欠点もですね、人間と同じように各地の教会もさまざまな問題もあったり欠点もあったり、教会であってもどの団体であっても教会であってもこれは同じことで、人間の集まりであるからには必ず何らかの欠点や問題や、コリントの教会でも最初から大きな問題が起こったと書いてあると思うんですね。でもそういうふうに欠けた器であっても、そこに確かに聖霊がですね注がれてきたと。そしてここが消えてもまた別の音で神様を起こされると。このように高きヘルモンに置く杖のようにですね、絶えずこのように各地に神様の聖なる風が吹き、聖なる露、雪が降ってきたと。そしてそこで命を与えられて、今までついてきたと思うんですね。この世帯も45回、45年になるということです。これはここに言えることは、現実にやはり、多くの方々がここで祈り、また具体的に使用され、そして迎え入れ、そこで新しく命を得る、これがここにかぐわしい油が注がれてきたということだと思うんですね。私自身も確かにそれを、これ16回目だと思いますけど、ここに来るようになって、徳島だけで、あるいは関西だけでもはるかにまた違った恵みを受けてきたことも確かなことです。で、そういう意味からここはですね、様々な人に、個人的にも集会にも国にもいろんなところでこのことが起こってきた。で、今日の午後ちょっと話そうと思うのは、今のこの聖書、前もちょっと話したんですね、アウンスンスやルターやらシノホランスがいろんな、私たちが本当に驚くべき、信仰によってなされた方々のことありますが、一番身近で直接的なこのヘボンのことについてですね、短い時間ですけど紹介させていただきたいと思います。彼らが非常な苦難を経て、そして中国には現在共産党にもずっと多くなったというために、迫害の手がさらに厳しくなっておるわけですけれども、1億人を超えるキリスト教徒たちが地下の、教会からカトリックから全部合わせたら1億数千万と言われているんですね。これは毎日新聞も、これ朝日新聞それを報じたりしております。毎日新聞がもうかなり、そういったことで、詳しく調べてそして報道したということがあります。私も実際に関西学院の徳島の私の、同じ教理の方で、 私は大分若い人ですけど、中国に実際に行って、そしてその状況を逐一知らせていただいてですね、生産するだけでも1時間もかかる何階建ての新とかだったビルで、驚くほど多数の人がおるということです。そういう実態が本当に知らされていないわけですね、日本には。毎日中国のことは、北朝鮮でしょっちゅう行った、どこの日本がどうのこうの、もうああいうふうな、今の領有権の問題どうのこうと、そういうことばっかり出てきますけど、中国におけるキリスト教の実態では本当に報道されないわけです。私は中国といったらそういう強権を持ってですね、まあ何でもかの奪い取ろうとしたり、アフリカまで勢力を確か伸ばしてるわけですね、いろんなことで。そういうようなことばっかり思い浮かべる。そこによる1億数千万という日本にはるかに多くクリスチャンがどれように困難の中を信仰を続けておるか、私も少しでもイマジネーションを持ってですね、彼のことを思い起こす必要がある。そういうことの種まいた人たちがまた非常な困難をしてですね、はるか昔に100年以上も前に中国奥地に入っていって、そうして命がけで言えば福音を伝えたわけですね。そしてその人たちは共同して伝えた。その共同の中にも、共同体の中にも確かに油が注がれ、そのヘルモンの山に降るような清い水がですね、降っていって、それが祝福されて今の途絶えないで流れておるというわけです。そういう非常に大きなスケールでもですね、この世に少数のものであっても共に生きるという営みが、あたあたまでずっと大きな祝福を生むということは、歴史の中で詳しく調べるほどわかるわけです。小さなところでは、きのこない。そういうことで、神様の方の壮大ななされ方っていうものを、これはですね、はるかに予言をしているということなんですね。で、こんな風な表現ですね。時の最も神様の見える形で人間、の、まあ、代表的なものとして神様と交流、橋渡しになる祭司と、それから自然から最も大きな、当時あの辺りから見える山と最も彼方で美しい、あるいは壮大な山です。そういう山と両方に、要は渡ってですね、この聖なる霊が共同体の中に注がれるということをこんな風に表現するっていうのは、非常にこう、広やかな、奥深いですね、霊感の与えられていないとこんなの作れないわけですね。死というのはそういうふうにわずかの言葉になる非常に大きなスケール、深いものを入れ込むことができるということです。でそれで、次の最後にですね、シオンで主は言われたと、祝福と言えば常しえの命と、これはいつもシオン、神の民がいるところ、あるいは神がいるところで、いつも主は言われていると思います。ここでもですね、言えば神様は集まるところにいつも祝福があるようにと。私たちの身にまたですね、祝福があるようにと。そして、いかなることがあっても壊されることのない永遠の命があるようにと。それがあったら、たとえ殺されても、イエス様のように活動する。させていただけるわけですね。この世でいかなることがあっても、ただ単純に信じる、あるいは病気が重くなったら祈ることさえできなくても、周りの人の祈りによって私たちはこの永遠の命へと渡していただけるということを信じることができるわけです。それでは今日はですね、この短い詩ですけれども、この一つの中に込められた様々な意味というものを今後とも汲み取っていきたいと願っています。以上です。